皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサスナブルファッショントークは、ファッション業界のサスナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサスナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
向こうさん、ハッピーニューイヤー。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
明けましたね。
今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ホリデーはいかがでしたか？
体脂肪との戦い。
わかる、わかる、わかります。なんか3食珍しく、なんか3食ゆっくり食べました。
幸せなことだよね。
幸せなことでした、うん、家族ともいっぱい過ごせたし、
なんか顔色いいもの。
休めました。はい、
すっかり寝て
すっかり寝て、
うん、
はい、
初詣にも行き、
明治神宮行ってきました。意外と空いてました。
あ、そう、何日に行ったの？
日付変わって1日の早朝2時ぐらいに、
う
ん、みんなでこう飲んだまま、
うん、楽しそう、
行こうって言って行ったんですけど、全然もう空いてて、今年はいい年にしていこうと、
していきましょう、
はい、
どんな願いを込めたのかを後でこっそり教えて、はい、
と思いますが、はい、なんか今回は新年一発目なので、
はい、
ちょっと去年の振り返りとか、昨年はすごい濃密な、うん、ゆいま中里さんとのお迎えしたインタビューで終えられたので、振り返り的なところと、うん、まあ、2026年サスナビリティニュース注目ポイントみたいなのをちょっとい
いですね、
お伺いできれば。
あ、聞かれる側だった
思っておりまして、
はい、頑張りましょう。
ちょっと2025年すごい急に無茶ぶりなんですけど、
う
ん、
今焦ってますよ
ちょっとゆっくりやりましょう。2025年のエピソードで、うん、我々のポッドキャスト、
はい、
思い出深かったのとかあります？
あそこ
まずちょっとライトなところからいこうか、身近なところからいこうかなと。
ありがとうございます。いろんなゲストに来ていただいて、はい、本当にどれも思い出深いけど、うん、やっぱり記憶は新しい順に残るのかもしれませんが、やっぱりゆいま中里の中里さんとの最後のセッションというか、あれはなんだろうね、身につまされつつ希望も持てる、うん、いいトークだった。
すごいなんかモチベーションが上がりました。私もゆいまさんのお言葉を聞いて、
うん、木村さんはなんか印象残ってる？
私結構ファーメンステーションの酒井さんとか、うん、船崎さん、うん、モリターアパレルの船崎さんとかの回結構面白くて、なんかその次世代世代ってやっぱずっと大事じゃないですか、うん、これからどういう風に新しい素材を生み出していくかって、そこの人たちの熱量の高さみたいなのは結構
確かに
思い出に、
ゼロ一に近いというか、はい、今までにない価値を作り出す人たちのね、
なんかそういう漁網をリサイクルしてギャルソンにみたいな、うん、使ってもらいたいんだみたいな、熱いなっていうのは
本当、ね、
2025年は楽しみに、うん、楽しかった。
で声で聞けるっていうのがいいですよね、うん、記事もいいけど ね、ぜひそういう方に今年も
いっぱいなんかいろんな人にゲストに出ていただきたいなと思ってますけど、
うん、
2025年のサステナ関連ニュースで向こうさん的にピックするとしたら、
はい、ピックするとしたら、そうですね、去年の1月の元旦号にいつも毎年 WWD で展望っていうテーマで特集組むんですよ、はいはいはいはい、で今年こんな風になっていくんじゃないかなみたいなことを書くんですけど、うん、まあ、そこに書いたことが、別に自分を褒めるわけじゃないですけど、やっぱり大きなニュースとしてやっぱり出てきたなっていうのがあって、うんうん、お手元にあります？
あります、はい、今
なんて私書いてます
向こうさんの2025年サステナビリティ注目ポイントとしては、うん、1つ目が欧州米国規制での輸出難、
うん、
2つ目が自社製品リセールが本格化、
うん、
3つ目が回収資源循環が実装へ、
うん、
4つ目が進む SX×DX 連携、
うん、
5番目が繊維産地が観光産業化ってとこですね。
本当にそうだった方ですか、うんうんうんうん、今の5つどれもそうだったなと思うんですけど、それの中で今言った5つの中で、そうですね、繊維 to 繊維はやはり大きな大きな波に なりつつあるなと思うので、はい、なんかニュースは1個選ぶのは大変難しくて、なぜなら繊維中繊維の過程のいろんなところでニュースが起きているので、うん、ただ象徴するとなるとそうですね、例えばあのジャスファ、
はい、
去年こちらにも登場いただいたジャパンサステナブルファッションアライアンスが理想の資源循環像っていうのを9月にかな公表したんですよ、
はい、
でそれをニュースにしたので、やっぱそれは印象的でしたね。なんかこういろんなプレイヤーがいて、いろんな価値観がある人たちが集まって理想の未来を描くって、うん、すっごい大変だと思うんですよ、
うんうんうんうん、
なぜなら基本は利害関係で成り立っているのが産業なの で、
ね、はい、
でまあ、あと言うは易しだと思うんですよ、
うん、
頑張ろうって。でも絵に落としてそれを外に公表するってことはまあ、やりますと言っていることなので、まあ、それをやってのけたっていうのは本当に、うん、あのまあ、公表しただけではまだある意味何もこれからなんですけど、
うんうんうんうん、
でもこのステップっていうのはめちゃめちゃ大きかったなって、
そうですね、
思います。
向かっていくぞという意思表明ですものね、うん、それは、
まあ、そうだし、うんうん、あとこちらにもご登壇いただいた、あの覚えてます、配送で
コンベ、
あそうです、
うんうんうんうん、
コンベさんの、
はいはいはい、
がいろんな提携を結んだりとはっていうニュースもあったんですけど、うん、やっぱそのなんだろう、さっきも言ったように資源循環っていうのは、繊維中繊維っていうのはいらなくなった洋服もしくは作る過程で出てきた、本来だったら捨てられてたような繊維をもう一回糸に戻すって大きな工程なんだけど、はい、そのためにやっぱ運ばなきゃいけなくて、いろんな工程 で、
うんうんうん、
でその運ぶっていう工程にもいろんな感覚が起きてるっていう意味で、コンベのニュースっていうのも私はすごい印象的でした。でした。
なんかその繊維という繊維循環っていう意味では、向こうさんがポイントに挙げてくださってる自社製品のリセールみたいなところも一個ポイントでしたよね、うんうん、
でしたね。
であの私セレクトショップ担当してるので、うん、あのセレクト各社にもうやっぱりここにあの自社製品のリセールではないにしろ、うん、あの二次流通との接点をみんなそれぞれ作ろうとしていて、すごくここも2025年ホットな領域でしたね。
12月に記事書いてます。12月でしたっけ、記事
書いて11月
にまとめの記事書いてましたよね、
はい、出したんですけど、なんかやっぱり、うん、あの
鼻が出た
すいません
いいタイミングでそう、
ね、
うん、その一社じゃなくて各社がそれぞれちょっとずつ違うアプローチでやろうとしてるってことですよね。
そうですね。
え、特に印象的だったのってあります？その中で
なんかやっぱり私の中でロンハーマンみたい、なんかそのいろんなセレクトさんに話を聞いたんですけど、やっぱりこの古着を古着屋さんで売って循環させていた層と、
うん、
セレクトショップでお買い物する層にはすごい乖離があって、
うん、
であの古着屋さんに行くことにすごく抵抗がある、うんうんうん、自分の持ってるお洋服を古着屋さんで売ることに抵抗があるっていう人たちが、
うん、
いるんだなっていうのが私の結構新鮮な発見で、う
ん、古着抵抗ないですもんね。
なんかその、ね、例えばラグタグとか、うん、セカンドストリートとかっていうの、私はなんか結構普通にインフラだと思ってたんですけど、うん、そこをそうじゃないあの今まで遠かった層に届けていくっていう意味では、うん、本当セレクトショップが持ってる層って、
うん、
なんかすごいタッチポイント、新しいタッチポイントを作るっていう意味では、
うん、大きいね、それは大きな転換期ですね。
思いましたね。それは大きな2025年の発見でした、
うん、あとその海外だとその例えばシャネルが循環型素材の活用を推進する B2B プラットフォームを立ち上げたりとか、世界各国で多分同時進行で今木村さんが小売りの状況とか、
はい、
最初に私がお話したような繊維で繊維って起きてるんですよね。その中であのいかに日本らしくっていうか日本の良さを生かした繊維と繊維とかリセールになっていくっていうのが、あ、今年の話になっちゃった。今年注目したいところだなとは思ってます、まあ、続きますよね、地続きでね。
続きますよね。
あとなんだっけ、もう あ、閉じちゃった？
あ、
5つ上げてた。
今5つ上げてた中で SXDX 連携って
これはね
どうだったんですか？
これはね、
うん、
今年ですね。
あ、今年に持ち越しですか？
に持ち越しですね。やっぱまだ正直クリアにいろいろはいろんなサービスは出てきて、はい、トレーサビリティを取るため の, あのデジタルを生かしたソリューションというのは出てきてるんですけど、はい、決定的なこれっていうのがまだなくない
DX
なんですよ。でもこれはね、うん、今年大きく動くと思います。
ごめんなさい、ちょっと SXDX の例かける DX の例って例えばどんなことですか？
例えば、福留さんがたどり、あ、ご準備いたします
ごめんなさい、雑談みたい
なだけどアップデーターに所属されている福留さんがやってるようなたどりみたいな、こう本来は電力をたどるために持ってたソリューションを生かして仕組みを生かして洋服のトレーサビリティ原産地から守っている人、
うんうんうん
うん、それから廃棄までを追いかけるようなあの仕組みを提案するとか、うんうんうん、まあそういくつか出てきてるんですよ。で韓国出張行った時もやっぱここが頑張ろうと思って、うんうん、結構若い人たちがそこに可能性を感じていろんなトライをしていて、はい、なんですけど、うん、まだこうメインはどこっていうところはまではまだ来てないかなとは思います。
確かに確かに。
ただ、うん、今年は多分変わると思います。
もうちょっといろいろ出てきそうかな、
変わると思います。うん、
繊維産地が観光産業化はでも確かにでした ね,
ね
羊サミットも行ってらっしゃいましたもん ね,
メルシ
ーメルシー
の羊サミット行って帰ってくると名が増える、ね、そうですね、美州の、まあ、ウール産地の、
はい、
方たちが集まってやる羊サミットっていうイベント今年も行きましたが、まあ、そうですね、一昨年ぐらいからこの動きは注目してくる中で、うん、本当にそれぞれの産地が持つ魅力をどうやってこう何でしょう B2B だけじゃなくて B2C 観光化していくことで、やっぱあのな どんな風に何が作られているかって工場見学って関心がある人は多いと思うんですけど、それを繊維にもあの応用しようみたいな考え方なんだけど、これは引き続きやっぱり盛り上がってるんじゃないかなと思いますね。なんかみんな郷土愛が強いなと思います、いろんな人と話してると。から故郷を持っていれば持っているほどこの話は強く盛り上がる。
うん、なるほど。今年はどっか訪れたいです。私も
故郷どこだっけ？
東京
だよね。あ、東京も大事なんだよ。だから東京っていう産地もちょっとあの大事かなと思うんですけ ど, で CFCL と話してるといつも思いますが、そうそうそうそう、うん、でなぜならそれは木村さん話がちょっとやや流れていきますが、はい、セレクトショップ担当じゃないですか、はい、この話前もしたかもしれないけど、セレクトショップって日本全国にあるじゃないですか、
うんうんうん、
これ本当に稀有なことで世界的に見ると、うん、なんかセレクトショップ大国だと思うんですよ、
はい、
そこの今までだとセントラルで東京で企画したものを全国に統一っていう発展の仕方をしてきたけど、うん、まあ、その店長とかその店のスタッフとかその地元出身でそこで働いているような人たちがこれから市役になると思いますね。が市役所行ってなんか一緒にやろうよみたいな、
そうですね、
そんな動き、
ローカルなコミュニティ作ってそこで何ができるかっていうことですよね。
仕事楽しいじゃないですか、
うんうんうん、やりがいありますもんね。
そういうのがまあ観光産業っていうとなんとなくこうなんでしょう、地方創生補助金みたいな、
うん、
そんな風になりがちなんだけど、やっぱそこで働いてそこで暮らしている人たちが楽しめる
うんうん、うん、
ファッションのあり方みたいなのが一層盛り上がるんじゃない、盛り上げたいなと思います。
今もきっとありますよね、なんか絶対探せば、うん、なんかそういうのを可視化して、う
ん、フリックさんとかすごいやってます
よね。まあそうです
ね、まあ、ビームスもやってるし、
うん、デートナービームスあたりも多いですもんね、うん。2026年こんな取材がしたいはありますか？
はい、
あの
来週号、つまり1月、はい、何日号だ、
15日号
が、
すごい嘘つきました、12
月曜日何日
10 成人の日
12日、
はい、
号が2026年の展望という特集なんで、はい、ぜひ皆さんお手に取っていただきたく、まあ、そこに書きますが、まあ、基本的には去年の延長ではあるかなとは思って、うん、それがより強くなっていくと思います。でそういったビジネス面は、まあ、そこでちょっともう一回、うんうん、ていうか今から一生懸命書くから、はい、読んでもらいたいんですけど、はい、今年のですね、私のサステナビリティ取材関連のミッションというか自分に課しているは、うんうんうん、いかになんていうのか、世の中の話題とサステナビリティを合流させた記事を書いていくか、
うんうん、なるほど、
あ、意味わかる？
わかります。
例えばていうか、例えば先ほど、うん、
オリンピックとか、
あ、そう、
うん、
オリンピックだっけ今年
ごめんなさい、なんかすごい適当に言ってた
ね、なんかこうよくマーケティングとかソーシャルだと今話題のものにしっかり乗っかりましょうみたいな話あるじゃないですか、うんうん、で実際そうすると記事の数字も伸びたりするじゃないですか、うん、でもそれはテクニックで、それってテクニックだからなんていうかちょっとやらしく聞こえるかもしれないけど、そうじゃないと思うんですよね、うん、みんなが今気になっているとか関心が持っているっていうことをちゃんと編集者が理解してそれに寄り添うのがそういうことだと思うんですけど、うんうん、はい、サステナビリティもきっと一緒だ
一緒だ
って思う、
はい、
例えば2月のかな、サロンドショコラ伊勢丹の
バレンタイン、
ものすごい記事読まれるじゃないですか、
ね、はい、
でもサロンドショコラの中のチョコレートなんでエシカルめちゃめちゃ多分もちろん進んでると思うんですけど、うん、サステナビリティっていう切り口あってもいいじゃない、うん、
確かに、
よくない？
めっちゃいい、
いい、
めっちゃいい、
じゃあ書いて
はい、リサーチします、
そうそうそう、今言っちゃったとか、まああの芸人さん
M1 私今年初めて見ました。
いや面白かったよね、
面白かった、
私もゲラゲラ笑っちゃった、
ね、うん、
グランプで芸人さんの中にももちろんサステナビリティに関心がある人はいらっしゃるでしょう、
いらっしゃるでしょう
の声を、まあ、取り上げていくとか、はい、まあ、あとウェブで数字が伸びると言われているキャリア、いやらしい言い方ですけど、
あ、その人がどういう人生を経て今の仕事に、
仕事人生を経てみたいなことってやっぱ皆さん関心があるじゃないですか、はい、やっぱサステナビリティに今たどり着いている人はどういうキャリア変遷で来たのかっていう記事とか、うんうん、まあ、その辺をですね、あのちょっと意識してより広く多くの人に読んでもらえる記事が書ける腕のある、お、
かわいい、
キシャキ、弱そうなガッツポーズ
向こうさんのガッツポーズがすごいかわいいです、皆さん
っていうことをまあ意識していきたいかなと思ってるんです。
いいと思います、
ありがとうございます。
めっちゃあの一緒に
やろう、
やりたいです、ちょっと私も乗っかります、それに。
1月なんだろうね、
1月初詣で、
初詣とサステナビリティ七草がゆ、あれだよね、つまりツイッターのなんていうかフォローしている人とかじゃなくてリコメン、おすすめみたいなとこある、はいはいはい、あ、ツイッター、ごめんなさい、
X
ごめんなさい、古すぎX のあそこってバズワードとかキーワードとか出てくるじゃないですか、出てきますね、
うん、
それがやっぱりその時々皆さんが関心があるものじゃないですか、うん、まあ、その中にもサステナビリティの種はきっとある、
ありますね、
でしょ、
うん、そういう目で見てなかったです、なんか、
うん、やっぱ生活の根底であってほしいからさ、うん、これは特別なこととか難しいことじゃなくて、
じゃあ今年の目標はサステナビリティをいかにみんなのライフスタイルに落とし込むストーリーを書けるかという、
お子さんもどんな願いじゃないや誓いを立てているのか、もしよかったらあのメールとかいただけるんです、このポッドキャストね、
そうなんです、
ね、
全然な
かった、あ、まあ、もらえないね、
うん
うん、今年はもらえるようなポッドキャストにしたい
ね、そうですね、いろんな人に
コメントとかもらえると、
はい、出ていただきたいです、
はい、
じゃあ今年もよろしくお願いします、
よろしくお願いします。